久しぶりにというか、2回ですね、ちょっと寄り道をしまして、古代日本でですね、4番5番が、私がさ、久しぶりにですね、皆さんのコメントを見ることができて、それでいろいろも感じることがありまして、つい4番5番を入れました。また6番元に帰りますが、ここでは男女と日本ということですね。3番では家庭というものが日本では基礎になっていると、個人が基礎になっているんじゃなくて家庭が基礎になっていると、これは生物に対する日本人の観測力だと思うんですよね。欧米ではこれは主にルネッサンス以降ですけども、何か人間という生物が個人を単位にできているんだっていう、錯覚、僕に言わせると錯覚をしたんでしょうね。で、個人が大切だ、個人の尊厳だって言ってますけども、そういう生物はいないんですよ。生物学的に見ればですね、生物はほとんどの場合群れでできております。5億5000万年前に多細胞生物ができて、自分の体を作る単細胞が集まって、人間ですと60兆個ぐらい集まって個体を成している。しかしその個体だけでは現実的にはダメなんで、この個体が集まって群れを作って、生活をするわけですね。大きな群れもある、小さな群れもありますが、人間の場合一つの家庭ですね、お父さんお母さん子供、場合によってはおばあちゃんおじいちゃんとか孫とかいうのも入ったりしますが、また、親戚のはぐれた人とかそういうのが入ったりしますが、いずれにしてもある、5、6人とか10人ぐらいの一つの世帯を持って、生活の基盤とすると、そういう考えで、家族制度ってのは、家族っていうのが非常に重要視され、かつ戸籍なんかも、世界で日本特有ですけどね、7国国ですが、ほとんど日本の 文化をの影響を受けたところですからね、日本だけと言ってもいいぐらいなわけですね。それで、今は日本人のリベラルとか、なんか文化人とかそういう人たちで、ヨーロッパのものは何でもいいと、日本のものは何でもダメだというふうな人たちがいて、こういう頭が回らないというか、もう固定観念の人はですね、個人というのが大切だって言ってますけども、僕なんか生物見てまして、個人が大切な、個々の個体が大切な生物なんていませんよ。いません。ですから日本人の、古代日本人の考えの、観察の方が鋭かったと思いますね。で、ここでは今日はシリーズ日本の21番、古代日本の6回目なんですが、日本男女の関係っていうのをですね、どうして日本と、ここではヨーロッパですけど、中国も同じなんですけどね、中東も同じなんですが、が違うことになったかということの根源を探りたいわけですね。このシリーズ日本というのは、例えば日本が中国の文化の影響を受けたっていうと、全然受けてないじゃないかと。文化の影響を受けたっていうことは、現在日本人の思考が中国人に似てるとか、社会が似てるとか、言語が似てるとか、そういうのがなきゃいけないわけですが、全然似てないですね。似てないのに漢字の一部を使ったからといって、中国の文化を、中国にから文化が日本に来たなんていう人は、なんか事実を見てないような気がしますね。別にこれに中国が憎いとかじゃなくて、事実としてそうだっていうことですね。で、この男女の関係もそうで、男女の関係ができるには、男女の関係ができる元っていうのがあるんですね。突如でできたわけじゃないわけです。それはここにですね、日本の縄文とか弥生時代の集落の様子ですね。それから下には、これはギリシャのポリス、都市の様子ですね。同じぐらいの時期ですよ。だいたい紀元前500年ぐらいというような感じなんですが、日本は非常に平和で、縦穴住宅に住んで、家族単位で煮炊きをして食べて過ごすという、そういう生活ですね。だから中心はどちらかというと家族になりますね。女性が活躍する場が強いということですね。これに対して下のギリシャのポリスの有名な絵ですけど、これを見たら分かりますように、全部兵士ですよ。市民が 5%、 90% が奴隷という社会で、女性なんていうのは物として扱われてたわけですね。これを神話にすればですよ、 天照大神の図、これは伊勢神宮の確か図だと思うんですけども、その一部ですが、確か縄文時代の図は三島市かなんかの図をお借りしたんだと思うんですが、この天照大神はですね、女性ですよね。男性が女性に仕えてるわけですね。まあ、横に軍隊が今おりますけど、この絵はもともとはこの天照の後ろには侍女がいるわけですけども、要するに天照大神という女性を中心に軍隊がそれに従ってるという図ですよね。これはまあ極めて象徴的なんです。片っぽはこれはジュピターじゃなくてゼウスですかね、ギリシャのゼウスですね、一番トップの神様で、これは日本で言えば天照大神なんですが、全然違いますよね。男性であって剣を持ってて猛々しいわけです。つまり日本社会は、私がいつも言ってるんですけど、力ずくではない社会、力があるから、暴力があるから、お金を持ってるから、そういうんじゃなくて、その人がいないと困る人、その人がいなくなると困る人、いなくなるともう世の中すごく困る人、例えば家庭ですとお母さんですよ。お父さんいなくなってもなんとかなるんですが、お母さんがいなくなると翌日から困りますよね。そういう人が一番偉いという象徴なんですね。で、神話もそうなっておりまして、弟のスサノオノミコトが暴れますとね、お姉さんの天照大神がもうダメだと、そんなんじゃっつって岩戸に隠れる、つまりいなくなる。その人がいなくなるとどうなるか、太陽がなくなって世の中が真っ暗になり、土がジメジメしてきて宇治が湧くと、今の太陽光発電みたいなもんですけど、そう余計なこと言わずにですね、そういうことがこう神話に出てるわけですね。つまり日本人は力ずく、力が強い、暴力が強い、お金がうんとあるという人には意義を認めなかったんですよ。人間として普通の人よりが上ではないということです。力ずくではない社会、これに対してヨーロッパは打ち続く戦争ですからね。戦争に次ぐ戦争、なんで戦争が起こるかっつったら、人のものは自分のものっていうわけですから、戦争が起こるわけですね。それでだから戦争が起こると、やっぱり戦争の強い人がいいから、力ずくの人、だからゼウスっていうのがいたらですね、神様の中の神様がいたら、それは剣を持ち筋骨隆々、もちろん男性と、そういうことになるわけですね。だからもう出発点が違うんですよ。で、結局それがその後どうなったかっていうとですね、これ紫式部の絵が描いてあります。これはもう私が何回も何回も言ってることですけども、したがって日本文化っていうのは女性を非常に大切にする文化ですね。それで平安時代になりますと、男に、女性はもともと子供を産んで育てるという、まあ男女を比較すればハンディキャップがありますからね。女性だけを考えれば別にハンディキャップでも何でもないんですが、男女を比較すると男性は子供を産まないし育てないので、女性がハンディをかぶることになります。その分だけ男性にハンディをかけるんですね。平安時代にかけた あれは、男性は兵隊に行くこと、畑で桑を振るうこと、漢字だけを使って、ひらがな使っちゃダメなんですが、漢字だけを使って記録文書を作ることという3つに制約されましたね。その他のことは衣食住を含めて文学も宗教も全部女性ということで、そしてその中で、紀元1000年にね、女性が解放されて小説が自由に書けるなんてのは、それはもちろん世界で日本だけですよ。日本がものすごく先に進んでたんですね。女性活動家ってのはなんでそんなこと言わないんですかね、今の政府とかね。もう勉強してないんでしょうね。それで紫式部の源氏物語、マクラン草子の清少納言のマクラン草子、泉式部日記とかできるんですよ。ところがヨーロッパはね、もちろん力の社会ですから、力ずくの社会ですから、ずっと女性は虐げられて、まあ紫式部から約700年後にアフラ・ベーンっていうフランスの女流作家出てきますね。しかしこれでもまだ夫が死んだ後しか書く自由がないんですね。ですから、まあもうちょっと後ってことになりますね。ですから僕はまず第一に、日本は非常に女性を大切にした。女性を大切にしたというのはどういう意味かっていうと、日本の基本的な文化によってたということですね。家族単位でその日をきちっと幸福に過ごす。それを受けて、 アマテラス大神が女性として、女性の神様が一番上である、男性の軍隊はそれに従っているという絵を描く。しかも神話ではアマテラス大神がいなくなると、天の岩戸に隠れるとたちまち日本が困るという、そういう構成をしているので、女性を重要視したわけです。それはもう結果にも何も全部現れてるんで、なんかリベラルな女性ってのと一回ね、これをねどう思うのかって話聞いてほしいですね。多分あまり勉強しないでハッとして心の中はまずいと思っても頑張るでしょうけどね。それに対して中国、中東、ヨーロッパ、アメリカ、神様、トップの神様は全部男性です。それで、もちろん男性ですし、力ずくの社会なんですよ。力があるものがいい。これは前回3回の時ですね、お話したように、日本は文字も遅かった。それから大きなお城も少なかった。それはなぜかって言ったら平和だったからなんですよ。家族単位で生活して、城壁もいらないんですね。日本人は別に、日本人は日本人を襲ったりしませんので、それから海から来るのがドカッと、その騎馬民族なんか征服説なんてあんな嘘っぱちじゃなくて、まあ何家族かが移ってくるとかいうことですので、すぐ同化して中で幸せに過ごしてきた。平和、戦争よりかは平和がいいと私思うんですよ。それが全てのことを解釈する一つのポイントじゃないかと思うんですね。つまり戦争ばっかして人を殺戮しているような文化と、それから平和にみんなが暮らしている文化と、どっちがいいかったら、やっぱり平和の文化の方が文化が発達していると定義するべきだと思うんですよ。定義をですよ。戦争ばっかしている文化をいいとは言えないと思うんですよ。それから力ずくの文化と、かけがえのない人が大切だという人間の序列っていうかね、偉い人っつったら力が、暴力があるとか金があるっていうのが力が、人間として偉いんじゃなくて、かけがえのない人、その人がいなかったら困る人を偉い人という方が、ずっとずっと僕は文化として進んでると思うんですよ。文化としてですね。それから女性も誰も自由に小説を書ける社会と、男性だけしか小説が書けない社会っつったら、それはやっぱり男とか女とか関わらず小説でも何でも書ける社会の方が、僕はこれも進んでる社会と言っていいと思うんですよね。だから日本の方が全然ヨーロッパとか中国よりか進んでるんですよ。全部もう縄文時代から進んでるんですね。これはまあ地理的に日本が有利だったってありますよ。食料が豊富であるとかね、気候が穏やかであるとか、まあそういうふうなことも手伝ってますが、結果としてそうなんですね。今の日本の不幸の一つの原因はですね、日本の方が文化が優れてるのに、文化の劣っているヨーロッパ、アメリカ、まあ最近は中国を学ぼうとしてはありませんが、そういうところを学ぼうとしているところですね。私は中国教育審議会の専門員だったことが長くあるんですけども、その時に私はこう言いました。何しろね、日本の教育をね、ヨーロッパではこうやってる、アメリカではこうやってるつって導入しようとするんですよ。偉い先生とか官僚がですね。で、僕がいつもその時言ったのは、劣等生、優等生が劣等生の勉強の仕方を学ぶんですかってこう言ったんですよ。まさにそうなんです。今の女性問題とか、今のいろんな社会の問題は、日本という非常に文化の優れた国がですね、より文化の優れない、争いの絶えない国のことを学ぼうとしている。だからこれはやっぱり歪みが起こりますから、不幸が起こるわけですね。ですから、まあ、古代日本6で男女と日本、男女の文化というのは日本が中国とかヨーロッパとか中東なんかに比べて格段に進歩していると、先行してるんだと。だから決してヨーロッパの男女問題に影響を受けてはいけないんだということですね。例えば国会議員の数が男女がいくつじゃなくちゃいけないなんて、そんなことは日本では問題じゃないんですよ。アマテラス、伊勢神宮にあるアマテラス大神の絵をじっと見てくれって言うんですよね。そしたら日本が男女関係をどう考えたかということがよくわかる。これこそが高度な文明であると、まあ、いうことですね。